それでは帝国になりましたので、ただいまから関東教区秋季聖教師安守式を執り行います。前奏をお聞きください。それではお差し支えない方はその場にお立ちいただきまして、賛美歌21の390番をご一緒に賛美をいたしましょう。
Cheers.
ご起立のままで日本キリスト教団信仰告白をご一緒に告白をいたしましょう。式次第の中に印刷をしてございます。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かし、福音の真理を示し、教会のよりべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との曖昧なき規範なり、主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において明かせられる唯一の神は信仰聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ、神は無義をもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、このからざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして耳より召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ主の再び来たいたもを待ち望む。我らは各信じ世々の生徒と共に人信条を告白す。我は天地の作り主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因の地よりよみがえり、手に上り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこり来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読いたします。新約聖書ヨハネによる福音書第21章15節から19節まで。ヨハネによる福音書第21章の15節から19節までお読みをいたします。食事が終わるとイエスはシモン・ペテロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペテロが、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは私の子羊を飼いなさいと言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペテロが、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは私の羊の世話をしなさいと言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペテロはイエスが三度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。ペテロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとして、イエスはこう言われたのである。このように話してからペテロに、私に従いなさいと言われた。以上であります。短く おすすめをさせていただきたいと思います。今読んでいただきましたヨハネ福音書の御言葉は、日本キリスト教団所定の式文において、今日の安守式ではなくて牧師就任式の際に朗読すべき聖書箇所として挙げられているものであります。まあ、式文では17節までですけれども、まあ、今日はあえてこの場でお勧めする聖書箇所として読ませていただきました。と言いますのは、個人的に私自身にとりまして、この聖書の箇所は忘れ得ない思い出がある御言葉なんです。私は関東教区に来る以前に仕えておりましたお隣の東京区、福島県の郡山教会におきまして、牧師になって7年ほど経ちました時に、受洗したばかりの3人の姉妹がと教会から去らせてしまうという辛い出来事を体験をいたしました。その方々のためにあれほど祈ったことはないというほど誠心誠意関わりまして、皆さん方が洗礼へと至りましたけれども、まあ、ここでは詳しいことを申し上げることができない、いろんな事情によって皆さんが教会を離れてしまうという、そういう結果になりました。その中の一人をご自宅に訪ねた時に、私は門前払いをされまして、そしてその中の方から、あなたは牧師としてあるまじき行為をした、牧師を辞めるべきだという、そういうお手紙をいただきました。私はもう牧師をやっていてはいけないのではないかという、そういう強い自責の念に駆られたわけであります。しかしそのような中でも、私どもは説教の務めに向かうこと、止めることはできないんですね。説教する中で与えられたのがこの御言葉でありました。その御言葉を通して、まあ後で申し上げるようなお示しを私はいただいたんですね。ですから私は今でも思っているんですけれども、牧師はたとえどのような嵐の中に置かれても、説教の務めのために嫌が応でも聖書に向かわざるを得ないということは、なんという恵みであろうかと、慰めであろうかと思うんです。また信徒の皆さん方も、どんなにご自分の身辺につらいことがあっても、礼拝集うことやめてはならない、説教の務めのために首根っこをつかまれるような思いで私どもは机に向かいます。そしてそこで向かい合った聖書の言葉から、神様の驚くべき恵みを至ることができます。今日安守をお受けになる教師方にも、きっとそういう時が来るだろうと思います。しかしその時にこそ、説教のために嫌がおうでも向かい合ったその聖書の言葉から驚くべき恵みをいただけるんだろうと思います。私がこの御言葉から与えられた神様の恵みとはいかなるものであったのか、ここでイエス様がペテロに3度、お前は私を愛しているかとお尋ねになったことは、言うまでもなく、ペテロが3度イエス様を否んだことと 結びついておりますけれども、それはよくイエス様はペテロを責めておられるかのように受け取ることがあります。三度も彼に私はあなたを愛しています、誰よりも愛していますと答えさせることで、それによって彼の過去の三度の否みというその過ちを帳消しにさせようとしておられるのだと、そのように理解されることもあります。確かにペテロ自身一瞬そのように感じてしまったことが、その彼の悲しくなったっていう言葉から伺われますけれども、イエス様の真意は決してそういうものではなかったと私は示されるですね。先ほど申し上げたような出来事の中で、私はある日の夕方でした。牧師館の玄関脇の白樺の木の根元に座り込んでおりまして、日の沈む西空をぼんやりと眺めておりました。するとこの説教のために与えられていたこの聖書の御言葉を通してイエス様の声を聞いた、まあ、かのように私は思ったんですね。それはあなただからだと、過ちを犯したあなただからこそ私はあなたを愛しているし、あなただからこそ私の大切な羊を任せるのだという、そういうイエス様の言葉を聞きました。イエス様を三度も否んだペテロだからこそ、復活のイエス様によってその罪を許していただく喜びを誰よりも知っているわけです。人の3倍もあるいは何倍もイエス様の愛を知っている。だからこそあなたは私の大切な羊を養うのにふさわしいとイエス様は言っておられる。イエス様が3度もあなたは私を愛しているかとお尋ねになったのは、私は3度も私を否んだあなたをにもかかわらず愛しているんだという、そういうプロポーズのようなものであります。この人たち以上に私を愛しているかとお尋ねになったのは、言葉通りの意味でペテロが他の弟子たちと比較して誰よりもイエス様を愛しているかということを聞くものではなくて、あなたは他の誰よりも負い目を負い、そして私から愛されているがゆえに私を誰よりも愛することができるんだという、そういう励ましであります。だからこそイエス様の大切な羊を託されることができるんですね。私は説教に当たることを通してこのようなイエス様の言葉を聞くことができました。それによって牧師として再び立ち上がることができたんですね。今日私をこう荒らしめているのはこの神の恵み、御言葉の恵み以外の何者でもありません。牧師がその名のごとく牧会所として信徒の皆さん方を牧するのは、ひとえに牧師自身がまず神様イエス様によって牧師されることによってです。牧師自身がイエス様によって養われる喜びによってです。誰よりも神様イエス様によって許され愛され養われる喜びを知っている点にこそ、牧師が牧師として立つ起点が土台があるんですね。牧師がまずそのようなものであることによって、そこに集まる羊はおのずと神様イエス様によって養われるのを求める存在となっていく。そうやって教会がただイエス様によって牧師される喜びを知っている者の集まりとなっていく、与えられた喜びを分け合う者同士になっていく。18節以下式文には挙げられていない箇所ですけれども、イエス様はさらにペテロに、 きり言っておく、あなたは若い時にはうんぬんというお言葉を告げられた。このイエス様のお言葉について著者ヨハネはわざわざペテロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとしてイエス様はこうおっしゃったんだと、こう注釈を付け加えております。まあ、これは私の勝手な想像でありますけれども、もしかすると当時の教会にはペテロがイエス様を3度否んだことについて、また彼の死のありさまについて悪様な評判が立っていたのかもしれないと思うんですね。このヨハネ福音書が書かれた時代にはもうすでにペテロは殉教の死を遂げていたわけですけれども、まあ、伝説によれば彼は一度は逃げようとした、ローマから遠ざかろうとした、こう伝えられています。他の人に帯せられる、他の人に帯を締められる、そういうあり方からペテロは逃げた。ですからその死に方は普通の意味においては神様の栄光を表すものとは言えないかもしれない。しかしそういういろんな悪しざまな悪しき評判を生じる上でヨハネはそのような死に方においてペテロは神の栄光を表すんだ、イエス様がおっしゃってくださったんだとこう記しているんだと思うんですね。現れるのは神様、またイエス様、そしてご聖霊の栄光なのであって、私たちの栄光ではありません。私たちが素晴らしい牧師であったというようなことが現れるのではなくて、むしろ現れるのはペテロがそうであったように、私どもの恥ずかしい自責の念に駆られるようなそういう姿が現れてまいります。でもだからこそそこから神の栄光が現れてくる。ご自分を3度も否み、また他人に帯びせられるのを拒んだペテロにもかかわらず、だからこそ牧者として選び、殉教の死を遂げるまでその務めを全うさせたもうた、イエス様、神様の御業の栄光というものが現れてくるんですね。まあ、たかだか35年間の牧師としての歩みからしみじみ思うこと、それは牧師として失敗をし挫折を積み重ねてきたことがそのまま勲章のようなものだということです。もちろん失敗したままではなくて、神様の恵みによって牧師として名を立たせていただくということがそれ大事ですけれども、信徒の皆さん方がそれこそ目を輝かせて聞いてくださるのは決して牧師の成功談ではありません。そうではなくて、この牧師がいかに失敗をし、いかに挫折を繰り返し、それでもなお神の恵みによって今日あるを得ているということを聞くことを、信徒の方は目を輝かして喜んでくださる。ですから今日安心をこれから受けられる皆さん方も、いくつもの挫折を失敗を積み重ねていっていただきたいと思うんです。そしてその度ごとに神様、イエス様の恵みを味わって、それを身をもって証しをする牧者として立っていただきたいと、まあ、そのように私はお勧めをさせていただきます。それではただいまから安守式に執行したいと思います。
日本キリスト教団は今神の許しを抱くことによって、この人々を聖教師の職に任じようとしています。この人々は聖教の手続きを経て られるのにふさわしくないと判断する人があれば、その事実を誠実に申し入れていただきたい。祈祷を捧げます。全能の神、あなたはご聖霊を持って教会の中に聖職を立て、その職を選別なさいました。ここに聖教師の職に示されたこのしもべらを帰りに、御言葉の真理を彼らに満たし、清い生涯を送らせてください。忠実に主に仕え、その御言葉と行いとによって栄光を表し、教会の徳を立てることができますように、教会の頭なるイエス・キリストによってお祈りをいたします。アーメン。それでは監督をいたします。私は日本キリスト教団を代表して監督をいたします。あなたが召された職は極めて尊く重いものであります。あなた方は御言葉の奉仕者となって神の家族を教え、これを戒め、これを養い、これを守り、失われた質疑を尋ねてキリストの全く救いに導くことに励まればなりません。ですからあなた方の預かる宝が誠に大きいことを心に念じていただきたい。あなた方が預かる教会は主の体です。御子キリストの血を持って贖いを取られたものです。力を尽くしてその務めを重んじ、自らつまずかず、また他人をもつまずかせないように慎んでいただきたい。もちろんこれを願う志と実行する力はただ神の賜物ですから、ひたすらご聖霊の助けを求めることが大切です。また救い主イエスキリストの取り出しによって常に知らぬ神に祈り、日々御言葉に親しみ、聖なる務めに熟達し、主の栄光を表すように志していただきたい。それでは誓約をしていただきます。どうぞ主の祈りの答えをいたします。今私はキリストと教会の名によってあなた方にお尋ねいたします。明白に答えていただきたい。使徒の模範に倣い、安心によってあなた方が聖職に任じられることを、教会の頭である大牧者である主イエスキリストの証明によると確信しますか。
信じます。
あなた方は心から証明を貸し込み、召された召しにかなって歩み、主の定めと教会の規範に従って正しく神の御言葉を述べ、聖霊でも執行し、訓練を施し、委ねられた人々を年頃に教え導くことを約束しますか。
主の助けによって約束します。
神の御言葉に背く異なった教えを教会から退け、教会の一致純潔平和のために励み、清く正しい生活をもってキリストの群れの良い模範となることに努めますか。
主の助けによって努めます。
この志を授けられた全能の神、どうかこれを成し遂げる力を与え、あなた方の主に始められた御業を全うされるように。アーメン。皆さん、またひざまずいていただけますか。まず祈祷を捧げます。慈愛の父、あなたは私たちを深く愛し、御子を与えて私たちの贖いを許し、限りない命の源をされました。御子はその死によって私たちの贖いを成就し、天に昇って後使徒を預言した伝道者を牧師教師を経て、その働きによって世界の国々に主の御霊を起こし、皆の誉れを表せてくださいました。この大いなる恵みによって今また同じ人にこのしもべらを召されたことを感謝し、主を称えます。どうかこのしもべらとその委ねられた教会では常に皆を褒め、御言葉を伝え、御国を広めることができますように、主イエスキリストによってお祈りをいたします。
アーメン。
では話をいたします。聖教師の皆さん方、前にお進みください。池田先生から2人に順次挨拶をお願いします。 お伝えをしなさった。と、赤谷池田純平、地位のことを聖霊との名において、今あなたに手を置き、地の教会の宣教師たる職員に任じます。その務めを全うするために聖霊を受けよ。忠実に神の言葉を述べ伝え、聖霊を取り行え。アーメン。西谷雄二、死と子と聖霊との名において、今あなたに手を置き、主の教会の聖教師たる職に任じます。その務めを全うするために聖霊を受けよ。忠実に神の言葉を述べ伝え、聖霊の御に行え。アーメン。竹石照政、地位と子と聖霊との名において、今あなたに手を置き、主の教会の宣教師たる職に任じます。その務めを全うするために聖霊を受けよ。忠実に神の言葉を述べ伝え、聖霊によって良くない。アーメン。そそばで祈りましょう。どうぞそばで。天の父、このしもべらに天からの恵みを下し、義の衣を持って装ってください。その述べたる御言葉が虚しくならず、必ず身を結びますように。私の御霊の助けにより言葉と行いと思って主の栄光を表せてください。主イエスキリストによってお祈りをいたします。アーメン。
それでは差し支えない方お立ちいただきまして、賛美歌21の97番をご一緒に賛美いたしましょう。
Thank you. しキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが関東教区周期聖教師安置式に集われたお一人お一人の上にいつまでも豊かにあるように、アーメン。
私こと池田純平は2021年秋季聖教師試験に合格し、上議員会の承認を受けましたので、所属教区である関東教区総会に安置を志願しました。ここに初心を述べさせていただきます。私は2011年に京都教区で順位を受け、滋賀県の水口教会で担任教師と幼稚園職員、NPO での学童職員、そして兵庫県の江南教会で担任教師と幼稚園職員を経て、今年の4月に新潟県の村上教会に主任担任教師として着任いたしました。村上教会の聖霊展は4月から今日まで代務をしていた前任教師に来ていただき執行しています。教会は主任担任教師である私が聖教師となり聖霊展を執行することを望んでいたので、今回安置を受けることで約束が果たせることに安堵しています。私は補教師の期間を10年間過ごしました。聖教師受験を保留にしていたからです。なぜなら以前教団総会を傍聴した際、所属教区からの意見が議論もされずに数で黙殺されるのを目の当たりにし、日本キリスト教団が極めて政治的な教団だと意識したからです。二種教職制にも同じ問題があると感じ、受験を保留していました。しかし担任教師の働きを続けている中で、 私自身その問題をも保留にし真剣に考えることができませんでした。迷いの中ではありましたが、主任担任教師としてどこにでも使わされ、福音を述べ伝えることが最初の役目であると考え、日本キリスト教団の教権教規に従い、聖霊天の執行が許される聖教師となるべく受験に至りました。合格に至らなかったり、このままでいいのだろうかと再び悩んだりしたこともあり、受験は数年に及びました。受験するたびに多くの方の祈りがあったことを思い出します。初めて訪れた新潟村上の地では、教会のメンバーが教師の着任、教師試験の合格にとても喜んでくれました。村上教会は教会が大切にしていることの一番に、喜びを持って礼拝を守るを挙げています。私もそれを一緒に大切にし、期待や信頼に応えていきたいと思います。他にもたくさんの人々の祈りと支えがあり、私は今ここに立ち、教師としての役目を続けることができています。何よりも神様が私を導き、恵みと励ましを常に与えてくださっていました。すべてのことに感謝いたします。教師問題への取り組みはこれで終わりなのではなく、これからも私自身が日本キリスト教団の教師として、主にある行動教会を信じ、歴史的課題に取り組み、私たちが共に生きるための合同教会をなすべく、神と人とに仕えてまいります。
続きまして西谷雄二教師、よろしくお願いします。
石崎教会の西谷雄二です。聖教師試験に合格できたことを主なる神様に感謝いたします。現在主任担任教師として使わされている石崎教会に連なる兄弟姉妹方、群馬地区をはじめとする関東教区の先生方、および出身進学校の諸先輩方の祈りに支えられ、合格できたことを御礼申し上げます。今改めて証明の歩みを振り返り、ヨハネによる福音書2章1節から11節が与えられました。カナでの婚礼の物語です。宴の最中に葡萄酒が途中でなくなり、主イエスが水がめいっぱいに入れさせた水を葡萄酒に変えられた奇跡物語です。4年をかけて自分が学んだ日本聖書神学校では、月曜日と金曜日に礼拝がありました。月曜礼拝では教授のほか、主に OB の牧師による説教がなされました。金曜礼拝では4年生が説教をしました。そして牧師の説教が葡萄酒ならば、新約聖である自分の説教は水のようなものだ
く感じたものです。そして進学校の4年間の学びとは、今もなお続いている主イエスの御業なのだと示されました。誘惑礼拝で運ばれてきた水亀に入った真水のような自分も、4年の時を経て葡萄酒に変えられて卒業できるようにと願い祈りました。そして卒業後、教職として今日に至っています。何事にもここまでやれば十分ということはありません。日本キリスト教団の教師も同じだと思います。補教師試験に受かって一安心、正教師試験に合格して安心を受けて、目標の達成ではなく、ここからがスタートだと思うのです。葡萄酒は樽からボトルに移されても、さらに熟成を重ねていくと言います。正教師になった後もより良い葡萄酒に変えられるように、熟成が進むように祈りつつ学び続ける、学びつつ祈り続ける、そのように歩みたいと思います。神様の憐れみと導きなくして、牧師としての旅路を歩むことはできません。日々減り下って、御言葉に砕かれて、主の日の礼拝でキリストの福音を述べ伝え、教団の教会教義に従い、洗礼と聖餐の聖礼典を執り行います。また大牧師はイエス・キリストに倣う牧会が一歩でも前進できればと願い祈ります。信徒の中にはご高齢のために家を出るのもままならない方もいらっしゃいます。これからは礼拝に集えない方には聖餐の準備を持って門外します。また礼拝には求道者の方が7人ほど招かれています。そうした方々に、人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われる、その日が来るように主の導きが豊かであることを祈ります。奏での婚礼のようにささやかであっても、主がご臨在くださり、祝福と喜びに満ちた牧会となり、主イエスの印に倣い、そこに神の栄光が現れることを願います。神様に、この貧しき土の器を我にお持ちくださるよう切に願い祈ります。そして約2年近く教会の初集会のもとよりオンライン会社になっていた教務中心委員会や教師研修会が、コロナ状況の改善で対面に戻ることを楽しみにしています。ここ2年間できなかった教区や地区の初集会イベントに積極的に関わっていく所存です。これらの決意を持って安心を受けたら初心証明といたします。
竹石テルマスさん、年寄り写真を見せていただきます。
び聖教師試験合格に至るまで祈りを持ってお支えくださいました宇都宮上町教会、そしてこの度安心の恵みに預からせていただきます関東教区の先生方に心より感謝申し上げます。またここまで導き、これからもなお支えてくださる主イエスに感謝いたします。2年前に順位の恵みに預かり、赤羽教会においては主に説教を通して礼拝と伝道に励み、宇都宮上町教会に赴任してからはこれに加えて葬儀の儀式にも携わってまいりました。昨年4月に着任したのは首都圏に初の緊急事態宣言が敷かれた最中でした。転居があと1日遅れていたら東京都内から出てくることはできずに、実際の赴任が2ヶ月近くも遅れる恐れがあったということです。そのような中、まだ4月も初めのうちに高齢の信徒が召されました。ご家族だけで葬送され、納骨だけは緊急事態宣言が解除された5月中頃に知識をさせていただくことができました。ところが6月に入るや別の信徒の方が召されまして、この時は役員方はじめ信徒の方々も参列くださいましたが、葬儀を行うことができました。しかしなんとさらに翌月にもまた信徒の方が亡くなりました。赴任するなり立て続けに信徒が召されてしまいまして、ご高齢の信徒の方が特に不安に思われたのではないかという、そのような危惧をせざるを得ない状況もありました。しかし後から伝え聞いたことですけれども、このようなことが無牧師の時に起きていたらもっと大変だったということです。先生はずっといつもいてくれるなら自分にもしものことがあっても後のことは心配ないというお声もいただいたことは、このようなものでもお役に立てるのではないかと感謝したことです。赴任してからこの秋に至るまで信徒とご関係の他者を合わせまして8名の方が亡くなりました。そのうち6件のお式を式式させていただくことがありました。そのうち1名の方は信徒ではなかったのですけれども、30年ほど前に お父上を宇都宮上町教会でご葬儀されたということで、その名簿様が探し当てて宇都宮上町教会でぜひ知識をしてほしいということで、牧師を呼ぶということを希望されたとお話でした。ご遺族の方とは、その方々クリスチャンではないわけですけれども、ご葬儀納骨に関わらせていただきまして、先日の聖徒の日の礼拝におきましても記念礼拝に出席してくださったのは名簿様でした。個人やご遺族を大切に扱う教会の様子を見て、この名簿様は本当に安らいだご表情でお帰りになりました。記念会として来たけれども普通の日でも礼拝に来てもよいのかとお尋ねになってお帰りになりました。教師の教務のうち説教と葬儀は補教しても対応ができます。しかし聖霊典はそうは参りません。洗礼につきましては宇都宮上町教会で今年1月に召された兄弟がその前の12月暮れに洗礼の恵みに預かりました。12月の役員会の後に大夫の横山元先生と役員担任が同席いたし随行いたしまして、訪問先で洗礼式が行われました。もしこれが1ヶ月延びていたら面会もかなわないままということで、見送ることになってしまったでしょう。じゃあ生産式につきましては最近では個包装のセットが手に入りますので、比較的安全を確保できるようになりました。ようやく生産式の恵みに預かれることを喜んでいたところに、今年は第5波で緊急事態宣言があり、県境をまたいで代務者が来られないということのために、準備はできても執行できないという月もありました。役員の方々を中心に信徒の皆さんが真心を込めて無牧師の期間も教会をずっと守ってきてくださいました。そこへ説教だけでなく聖霊典をも執り行うことができる教師が置かれることによって、さまざまな不安が取り除かれ、確信と平安が強められることを切に願います。 説教と書式、聖霊典によって主の平安と慰めが豊かに与えられるような牧会を心がけたいと願っております。そして教区地区の交わりの中で聖教師としての務めを果たすことができるようこの度安守を授かりたく志願いたしました。
と、まあ、広島では、教会の石にあります日本人で子供への演説をされております。本当に心から伝えられている、その尊敬する役員の方たちです。ありがとうございます。
どうぞお気をつけてお帰りください。そしてよきアドベントとクリスマスの時となりますようにお祈りをしております。